自転車旅行。これは私がまだ学生だった頃、今から7年前に体験した話です。未だにこの記憶は脳に刻み込まれており、風景、言葉、感情など詳細に至るまで思い出すことができます。夏休みを持て余していた私へ友人 Y から、暇だから旅行に行かないかとの誘いの電話が入った。暇はあっても金はない、でも海で10日は遊びたい。そんな私たちが考えついた旅行のプランは、砂浜で野宿、ママチャリの旅だった。つまり私たちが住んでいる東京から買い物自転車、通称ママチャリで千葉の九十九里浜まで行き、各地の砂浜で野宿しながらひたすら北上、目指すはリアス式海岸ってな計画だった。とりあえず電話で持ち物分担を話し合い、どうせ暇だから明日から出発しようということになった。午前11時ごろ出発。記念にと使い捨てカメラにて写真を1枚、そして歌舞伎座前など要所要所で写真を撮りながら、東京を脱出したのが午後3時過ぎだった。急遽決まり、計画もずさんな旅行だったためか、早速1日目から問題が勃発した。夜8時ごろ、千葉県四街道に差し掛かったあたりで道が分からなくなり、Y が用意してきた地図を見たのだが、何を考えているのか、Y が持ってきた地図は東京23区マップ。もちろん千葉県の地図など載っておらず、全くもって役立たず。呆れ果てたが、Y と付き合っていく上で毎度のことなので、まあ人に聞いたりコンビニで地図を見たりしながら行けばいいかと笑って済ませた。というか笑いが止まらなかった。私たちは私が持参したコンパスを頼りにひたすら東に向かった。コンビニも見つからず、ガソリンスタンドも営業時間を終了しており、道を人に聞くことができずに進んでいた。不安に思いながらも進んでいると、青看板の道路表示で200メーター先で旧バツバツ道にぶつかり、右折すると八日市場というところに向かえると示していた。八日市場は大学の友人の実家がある町で、九十九里浜より北上したところに位置する町と知っていたため、喜び勇んで私たちは右折した。旧バツバツ道は上り坂が多く、ママチャリの私たちは立ちこぎで登らなければ辛いところも多々あった。時計を見ると9時を過ぎており、私たちは体力的にも精神的にも余裕がなくなりつつあった。判断力が薄れ、Y 字があると看板も見ずに太い道の方を選択するようになっていた。気づくと車通りはなくなり、両側は林、民家もなく、街灯と街灯の間隔も広がり、明かりが少なくなってきた。直前の Y 字からはすでに40分以上は走っており、引き返す気もならなかった。たまに上空を成田へ向かう飛行機が飛んでおり、ジェット音が聞こえる。その音が不安感を払拭する手伝いを多少していたためかもしれない。さらに40分ほど走っていると、それまで談笑しながら女の話などをしていた Y がマジな顔になり、この道やばくないか、なんだか道が狭くなりだした気がするんだよな、と言い出した。確かに道路の幅も狭くなり、道の舗装も荒れ始めていた。あとさ、途中から全く標識ないよな。おまけに車が全く通らないのってやばくね。おまけに長すぎだろう。なんで交差点がねえんだよ。私もさすがに不思議に思ったが、基本的に気楽に考えるたちなので、市道に入っちまったか？でもこんだけ長い一本道が行き止まりってこともないだろう。それにこっちの方の道なんてこんなもんじゃねえの？と言い返しておいた。そうすると Y が、 やっぱりこの道おかしいよ。民家もねえし、静かすぎるよ。飛行機の音って最後いつ聞いた？感覚が開きすぎだろう。道路が荒れてるからかもしれないけど、なんだかペダルが重いよな。つうか重すぎねえか。そう言われるとなんだかおかしい気がしてきた。まあ、確かによく聞こえていた飛行機の音がしない。おまけに平らな道を走っているのにペダルが妙に重い。しかしそれに同意するのも尺に重い。私は、両側が林なんだから民家がないのも当然だろう。もしかするとうちらが見落としているだけで民家もあったかもしれないし、飛行機だってこの時間は本数が減るんだよ。もう11時過ぎてるしさ、さすがにこんだけ走り続けてりゃ疲れてペダルも重く感じるよな。 Y は納得がいかないようだったが、そうだよなと答えた。すでにひたすらまっすぐの一本道を1時間半以上も走り続けていた。なんだか場が暗くなり、私も急に不安になってしまったので、とりあえず歌うことにした。当時の流行歌や幼少の頃のアニメソング。 Y も流行歌は鼻歌程度だったが、アニメソングの頃には歌い出した。ガンダムを歌う頃には二人で大声熱唱状態だった。 Y の自転車を漕ぎながら熱唱する姿が妙に笑えた。私は走りながらポケットからカメラを取り出し、大口で歌う Y の姿を写真に収めた。そして恥ずかしいのだが、魔女っ子メグを熱唱。二人で大声で歌いながらペダルを思いっきり漕ぎ、シャランラーと絶叫しながら坂を登り切った時だった。20メートルほど先に白い服を着た女の人が道の左側を歩いていた。その女性の後ろ姿は白い服を着ていたせいか、暗い道にもかかわらずはっきりと見えた。私は、うわ、今のシャランラー絶対に聞かれた、恥ずかしいとまず思った。私は Y に、あそこに人が歩いてるなと話しかけると、Y は、え？と言い、右斜め後方を走っていた Y も恥ずかしいと思ったのか、女性と反対側の右側へふらりと寄った。その女性はデビュー当時の聖子ちゃんのように内巻きのヘアスタイルで、ふわりとした感じの白いロングスカートにレースの入った白い長袖のブラウスを着ていた。私は、おいおい、なんちゅう服のセンスに髪型だ、誰かの結婚式の帰りかと思った。ちょうど女性の脇を通り過ぎるとき、私は Y に、道を聞こうよと言うと、 Y は、うっと驚いたような、そして困ったような表情で返事をした。私は即 U ターンした。綺麗な人だったらいいなと思いながら、その女性に、海岸に出たいんですがどう行けばいいですかと聞いた。私の想像通り綺麗な人だった。可愛いというタイプではなく、綺麗系のタイプだった。それゆえ私は、服装と髪型が似合ってないな、でも綺麗だぞ、この子と話し込みたいな、でもうちらブサイクだから相手にされねえかな、なんてなことを思った。私は下心丸出しでかなりジロジロと見ていたと思う。表情が暗いなと感じ、不審人物と思われてるとちょっと心配になった。なかなか返事を返してくれない。二呼吸ほどの静寂。彼女は進行方向をゆっくり右手で指さす。視線の端の方で Y が一踏みほどペダルを漕いで少し進み、止まるのが見えた。彼女の口がゆっくり開く。
突き当たりの T 字を右に行けば海に出ます。
蚊の鳴くような細い声でゆっくりとポツリポツリ返答が返ってきた。 怖い。話し方が怖い。声が怖い。彼女の口が妙に怖い。そしてこの時やっと私は彼女がここにいることに対して不審に思う。車は全く通っていない。民家もなければ自販機もない。彼女は手ぶらだ。時間はすでに11時半ごろ。女性が一人で歩いている。この現状に何か理由が欲しいと思ったのかもしれない。彼女は体が透けてないからお化けや幽霊じゃない。私は幽霊は体が透けて見えるものという先入観がありました。故に彼女はレイプされて車から捨てられたんだというストーリーを考えた。しかし彼女の髪や服装は乱れていない。そうだ、彼女は彼氏と喧嘩してそいつはひどいやつで彼女を置き去りにした。道を知っていることを考えるとこの先しばらく行ったところに彼女の家があるはずだ。そうだ、きっとそうに違いない。だから落ち込んでいる彼女は暗いんだ。私は彼女にとりあえず大丈夫ですかと声をかけた。またすぐに返答が返ってこない。振り返ると Y の自転車がゆっくりと進み出していた。彼女の口がまたゆっくりと開く。
右です、右に行ってください。右。
その瞬間ヒーと Y の引きつるような声が聞こえた。そして急に Y の自転車が加速した。私は慌てて彼女に大声で礼を言い全力で走る Y を追いかけた。ふと後ろが気になり振り返った。50メートルほど後方にいる彼女は微笑んでいるように見えた。私はなぜか彼女の微笑みを見て安心し心を落ち着かせることができた。私はありがとうの意味を込め彼女に大きく手を振った。 Y は遥か前方を走っていた。きっと Y は彼女を幽霊だと思い込んでいるんだと思うと Y の肝の小ささに笑えてきた。 Y の臆病さをバカにしてやろうと全力で追いかけたがなかなか差が縮まらない。10分ほど走ると Y はスピードを落としたのかもう少しで追いつけそうになった。 Y の前方を見ると彼女が行っていた T 字路が見えた。 T 字は右が下り坂で左は上り坂だった。正面に看板があり左に曲がるとゴルフ場があるようだ。3メーターほど前方を走る Y に私はそこを右だぞ右と声をかけると Y は振り向かずにああそっちがいい右だ右にしようと答えた。私は Y のおかしな返答に疑問を持った。確かに彼女は T 字を右と言っていたはずだ。声は小さかったがあの音のない場所ではY にも彼女の声がちゃんと聞こえていたはずだ。 Y は T 字を右折しながら振り向いた。視線が私から私の後方へずれていく。振り向いた顔が一瞬こわばる。
なあ
と Y が大声で叫びながら坂道を降りていく。その大声にびっくりした私も T 字を右折しながら振り向いた。何もない。私も振り向いたまま自転車は坂道を下り始める。 T 字の街灯の光に何かが入って左の方へ抜けた。何？もや？影？プレデター？わからない。なんだかわからない。イノシシのようなものの形で光を遮りその形で空気が歪む。そしてそれは滑るように左折して坂道を登っていった。見えたのはほんの一瞬。私も全力で自転車を漕いだ。 怖い怖い怖い。ついに見た。初めて霊を見た。 Y が見たのはこれだったと理解した。 Y には私が彼女と会話している時から彼女の傍らにいるあれがはっきりと見えていたのだ。あれは彼女に取り付いていたものだったのか。だから彼女は暗く言動がおかしかったのか。一気に今までのことを理解した気になった。体が震えてる。その時急にペダルが軽くなった。目の前に広い道路と交差する十字路が見えた。交差点にラブホテルの看板があった。左折1km。 Y が怒ったような声で私を大声で呼んだ。おい、今日はラブホに泊まるぞ。絶対に泊まるぞ。二人は同時に左折した。上り坂だったがやはりペダルが軽い。ラブホテルの駐車場にママチャリを2台止め、荷台にカバンをくくりつけていたロープを一気に解き、ラブホに飛び込んだ。受付は男性だった。自転車旅行中に体調が悪くなったので止めてください。お金はあります。受付の男性は、自転車若いなとつぶやき笑いながら、男同士は基本的にダメなんだがな、いいぞ、5800円だと心よく OK してくれた。私たちは2400円ずつ払うと、男性は布団一式と目覚まし時計を用意してくれた。そして特別に一番高い部屋に泊まらせてやると言い、私たちは最上階にあるめちゃ広い部屋に通された。受付の男性が部屋を出るときにビニール袋を置き、これはやる、あと好きな時間にチェックアウトしていいぞと言い残し出て行った。ビニール袋の中身は缶ビール4本と菓子パン数個だった。明るい光の中で見た Y の顔色は真っ青というか段ボールのような色をしており、表情は怒りに震えているようだった。二人は無言でビールを開け一口飲んだ。その途端 Y は溜まっていたものを一気に吐き出すようにまくし立てた。お前だ、お前が悪い。何を考えてるんだ、信じられないバカだ。お前のせいだからな。ひどく興奮した Y に私はなだめるように話しかけた。だってあんなのいるなんて知らなかったからさ、あの女が。私が話すのを遮るように Y がさらにまくし立てる。女？なんだあれは、ババアだったか、ババアのお化けか、それとも単なる黒いボロ布をかぶった普通のばあさんか。いや、普通のばあさんがあんな速度で追いかけてこれるわけねえだろ。お化けか幽霊かつか人間の形じゃねえだろ。あんななんだかわからないものに声をかけるなんて、お前は父だ。おまけになんだあれの声は、左だ左だって叫びやがって。あれの声が響くたび頭が割れるようだったぞ。あそこで右に行ってなかったら絶対殺されてたな、つか食われてた。お前が偉かったのはあそこで右に曲がったことだけだ。 Y は肩で息をし、缶に残ったビールを一気に飲み干した。ババア、黒いボロ布、左だと叫ぶ。私は Y が言ってる意味が分からずキョトンとしていた。私が見たのは白い服を着た若い女性で、右ですと消えそうな声だったはず。おまけに彼女はかなりの美人で、瞳だって目はん？あれ、どんな目だったか思い出せない。大きな二重、切れ長な一重。鼻は？口は？髪型や服装は思い出せるのに、肝心な顔が全く思い出せない。たかだか20分前に見た人物の顔が思い出せない。あんなにじろじろ見ていたはずなのに。もしかして彼女も？ そんなわけはない。だって彼女は透けてなかった。あんなにはっきり見える幽霊っているのか。背筋を冷たい汗が流れる。私の頭は錯乱していた。そして錯乱した頭で考える。 Y が見たのは黒い何かで、私が見たのは彼女だった。 Y には黒い何かが左と言い、私には彼女が右と教えた。左へは黒い何かが駆け上がり、右に来た私たちはラブホでビールを飲んでいる。もしあの時左に行っていたら、私たちはどうなっていたのか。わかるのはこれだけだったが、このことを Y には言ってはいけないような気がした。何も言わない私に Y は罵声を浴びせ続けたが、ごめんと一言 Y に謝ると、 Y は急に落ち着いたようで、風呂にでも入るかと立ち上がった。6人で入れるような風呂にビールと持参したウイスキー、だるまを持ち込み2人で入り、無言でだるまが空になるまで湯船に浸かった。1人になるのが怖かったので。風呂から上がった私たちはもろ泥酔状態で、いつ寝てしまったのか気づくと朝になっていた。後日談。次の日、 Y は妙に元気がよく、朝からエロチャンネルを見てはしゃいでいた。元気な Y は、早く海が見たいなとやる気満々でラブホを飛び出すように出て、私たちは海へ向かった。旅行中、私は意図的にあの時の話をしなかった。結局旅行は茨城県大洗海岸まで数日かけて行き、そこで4泊した後、行きと違うルートで東京まで数日かけて帰った。旅行の3日後、現像に出していた写真ができたと Y から連絡があり、旅行の思い出話をするため Y とファミレスで待ち合わせた。私は自転車のルートを一緒に確認したかったので関東マップを持参していた。私たちは写真を一枚一枚撮った場所を関東マップで確認しながら、その時の話を笑いながら話し合った。私は写真をめくるたび、あの時の恐怖が鮮明に思い出されてきていた。私の手に持つ写真は千葉駅付近のパルコ前で撮った写真。この写真をめくると、次の写真はあの時の Y が大声で歌っている写真が出るはずだ。私の手は少し震えており、写真をめくるのを躊躇していると、 Y があっさりと写真をめくった。次に出てきた写真には、朝ラブホの前で満面の笑みの Y と引きつった笑いの私が写っていた。あれ、あの時の写真がない。私は Y にあの時の写真がないことを告げると、 Y はあの時歌ってたと、何を言ってるかわからないという素振りを見せた。私は、一日目の夜中に道を聞いて怖い思いをしただろと言い、千葉県内陸のページを広げ、あの時のあの道を探した。道はあったが、どうもおかしい。地図上の距離が短いのだ。あの時、一本道を2時間以上走り続けたはずだ。なのに地図では10キロメートル程度しかない。いくらなんでも短すぎる。そんな私に Y は、一日目に道なんか聞いたっけ?と答える。とてもとぼけてる風ではない。私は、覚えてないのか?と言い、地図を Y に向け説明した。この辺りでお前の地図を見たのが8時頃だろ?この旧バツバツ道に入ったのは9時頃。ここまでは覚えてるか?Y は、そうそうとうなずき、使えない地図を持ってきたことを笑いながら謝った。私はさらに続けた。 で、ラブホがあったのはこの辺だろ？ラブホに着いたのは何時頃だった？ Y は頭をかきながら、確か12時過ぎてたよなと言い首をかしげた。私は、俺たちはこの間の3時間何をしてた？たったこの距離を3時間もかけて走ってたんだぞ。1時間で行けるような距離を3時間かけて走り続けてたんだぞ。その間のことを覚えてないのか？その時のことをラブホで俺に怒りまくっただろ。いいからちょっと写真のネガを見せてみろ。 Y は、俺3時間も何をやってたんだ、なんで俺はお前を怒ったんだっけとつぶやきながら写真のネガを取り出した。私はネガを窓にかざした。そのネガには不自然なところがあった。パルコ前での写真とラブホ前での写真、その間にある写真1枚分の空白。1枚分だけ観光してしまったかのようにきれいに真っ白だった。あの日私だけが見た彼女の姿、 Y だけが見た黒い何かの姿、あの日の出来事を立証するものは Y が持つ1枚分観光してしまったネガと私の記憶のみとなった。あれから7年以上経ち、先日結婚式にて久しぶりに Y と会った。二次会であの日の話題を出したが、 Y の記憶は封印されたままだった。以上、自転車旅行という題名の話でございました。